Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
青やピンク、黄色など鮮やかに着色されたカラーサンド。保育園や学校のアーテンクラフトやセンソリープレイとして幅広く使われていますが、先週、輸入品のカラーサンドからアスベストが検出されたとし、オーストラリア競争消費者委員会 ACCC が全国的な回収を発表しました。対象となっているのはカリンクサンド、エデュケーショナルカラーズレインボーサンド、クリアティスティックスカラードサンドとなっています。またターゲットとKマートも回収を発表。両店舗で販売されていた14色入りのサンドキャッスルビルディングセットと、Kマートのアンコブランドマジックサンドシリーズが対象となっています。キャンベラやブリスベン、タスマニアではこれを受け、一部学校が閉鎖されたほか、南オーストラリア州ではこれまでに100カ所以上で対象となるプレーサンドが確認されています。同州のブレア・ボイヤー教育省は、すべてのカラーサンドが開封されたわけではないと説明しています。大半の製品は封がされたままでした。およそ94件が未開封で、開封されていたのは24件ほどでした。さらに8件は回収対象とは別の種類の砂が使われていました。ボイヤー教授でした。キャンベラでは回収命令を受け、70校の公立学校が閉鎖。翌日も引き続き25の学校が閉鎖されました。政府はすべての学校がアスベスト除去の専門業者による作業が終わるまで数日はかかる可能性があると保護者に説明しています。ACT の教育・幼児教育担当相イベット・ベリー氏です。今回の対応は多くの家庭、そして公立学校に大きな影響を与えることを理解しています。しかしこれは危険物を安全に管理するための最善の方法です。私たちは教職員と生徒の安全を最優先にすることをしっかりと守っていきます。ベリー氏でした。アスベストは極めて細かい繊維からなる天然の鉱物で、2003年末からオーストラリアでは使用が全面的に禁止されています。危険なのは製品の破損などでアスベストが飛散すると、その繊維を人が吸い込んでしまう恐れがあるためです。吸入すると中皮腫や肺がん、慢性の肺疾患であるアスベスト肺など、重い病気を引き起こすリスクが高まります。アスベストには6種類ありますが、今回プレイサンドから検出されたのは、トレモライト系アスベストとクリソタイル系アスベストの2種類です。ディノ・ピサニエロ特任教授です。クリソタイル系アスベストは繊維状で細かくて長い繊維をしています。一方、トレモライト系アスベストは繊維状の場合もあれば、そうでない場合もあります。そのためトレモライトは一般的にクリソタイルよりも危険性が低いと考えられています。さらに言えばブルーアスベストやブラウンアスベストよりもリスクは低いと見られています。肺に有害な影響を及ぼすのは非常に細かい、もしくは長くて細い繊維を吸い込んだ場合で、トレモライトは通常そこまで細長くはないためです。ただし条件によっては繊維状になることもあるため、完全に安全とは言えませんが、現時点ではトレモライトは他のタイプのアスベストに比べてリスクが低いと考えられています。ピサニエロ氏でした。最も危険とされているのはクロシドライト系、いわゆるブルーアスベストです。ただし現時点でこの種類のアスベストが混入していたという報告はありません。 ピサニエロ氏によりますと、使われている砂の種類によっても、アスベストを吸い込む恐れがあるかどうか変わるといいます。粘り気のあるケネティックサンドのような砂と、サラサラとしたフリーフロータイプの砂では、飛散のしやすさが異なるということです。粘り気のあるタイプの砂と、サラサラと流れるタイプの砂があり、私の考えではサラサラしたタイプの方が問題になりやすいと思います。というのも、粒の大きさ自体は吸い込むほど細かくはないものの、砕けて小さな粒になれば吸い込む可能性が出てくるからです。ピサニエロ氏でした。今回回収された着色プレーサンドは中国で製造され、オフィスワークスやウールワスなど複数のオーストラリアの小売店で販売されていました。ピサニエロ氏はこの製品のリスクを正しく評価するには、砂と砕石、いわゆるクラッシュドロックがどのくらいの割合で含まれているのかを確認することが重要だと指摘しています。また販売業者がその内訳をどこまで明らかにするかは、製品の仕入れ先によって異なる可能性があると述べています。メーカーは競争の関係もあり、製品の中身を細かくすべて公開するわけではありません。中国のメーカーは現地の素材を使って製造し輸出していますが、安全データシートの内容がかなり簡略化されている場合もあります。これは人工石などでも同じで、実際には成分のすべてが明記されていないケースもあるんです。そこに問題があると思います。ピサニエロ氏でした。アスベストを含む製品がオーストラリアに入らないようにするには、サプライチェーン全体を規制することが重要だと教授は指摘します。こうした製品は中国からオーストラリアなどへ輸出される際に、分類コード、クラシファケーションコードが付けられています。そしてオーストラリアの国境警備局はそのコードをもとに、特定の貨物を検査対象に選び、必要に応じて検査を行うことができるのです。ピサニエロ氏でした。もしご自宅に回収対象となっているカラーサンドがある場合、ACCC は砂を厚手のビニール袋に入れて、しっかりと二重に封をし、認可を受けた処理施設で処分するよう呼びかけています。家庭用のゴミ箱には捨てないよう注意を呼びかけています。なお、各州テリトリーの処理施設に関する情報は、政府のウェブサイト、asbestosafety.gov.au から確認できます。作業の際は使い捨て手袋やマスクを着用するなど、安全対策を取るよう勧められています。以上、 SBS ニュース、ブリアナ・チャールズのリポートに、 SBS 日本語放送の大場恵美が一部情報を付け足しお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.